身旨と海。海は将来のための我々の基盤。サンフランシスコのここへ来てから、先生はこの家で非常に多くのご馳走を出されているので、全部食べるのが大変でした。刑務所では食べる時になると食べたいと思わなくても食べなければなりませんでした。そこにいる者はそこのスケジュールに従わさせられます。ところがここサンフランシスコでは一日のいつでも食べ物が出されました。いずれにしてもこれまで先生の話を聞いて皆さんはどんな印象を持ちましたか？先生がそれでもなお統一教会のメンバーを愛していると思いますか？多分そうではないでしょう。先生はこの多分、メイビーという言葉は刑務所にいるときに非常に役に立つということが分かりました。はい、イエス、言いたいときも多分と言いました。また、いいえ、ノーと言いたいときにも多分と言いました。これは非常に便利な言葉です。刑務所にいる間、先生は刑務所の制度を詳しく研究しましたが、とてもその制度を尊敬することができませんでした。それを注意深く見た後に、先生はその制度は本当の目的には役立っていないと結論しました。なぜならばその制度は大変多くの時間を浪費し、受刑者の間に政府に対する復讐の思いを起こさせているだけだからです。そのようなことではよくありません。受刑者の中の多くの人たちが外へ出るときに先生に電話したり、先生を訪ねることを望みました。彼らの多くがそうしてもよいかと先生に尋ねてきました。先生はイエスということはできませんでした。なぜなら彼らは先生の生活とか仕事をそれほどよく理解していないからです。しかしまたノーということもできませんでした。なぜならば彼らの心を傷つけたくなかったからです。そこで先生はメイビーと言わざるを得ませんでした。なぜ先生がそうしたか皆さんはわかるでしょう。しかし皆さんに対してはそのようなメイビーということはありません。先生はメイビーという言葉は好きではありません。また皆さんもそのような言葉を好きであってはなりません。我々の生活においてはイエスまたはノーであるべきです。我々は明確でなければなりません。だから皆さんはイエスという人間であるか、あるいはノーという人間であるかのどちらかでなければならないということを理解しましたね。メイビーという人間であってはいけないのです。皆さんに会うことは本当に良いことです。しかし、ここはだんだん寒くなってきました。場所を変えませんか？ここにいると少し寒すぎるから中に入りましょう。皆さんはここに先生と共にいます。では、一緒に食べることも良いことだと思います。しかも先生は生の魚、寿司を食べるつもりです。皆さんは寿司を食べたくないでしょう？ちょっと聞きますが、皆さんは寿司や生の魚を食べますか？それとも売りますか？我々の運動の中では、今やオーシャンチャーチというのがありますね。我々がそのプロジェクトを始めたのはいつですか？もうすぐ5年になります。皆さん、統一シックたちがどの仕事を一番好まないか知っていますか？妻たちは夫たちに対して、オーシャンチャーチへは行ってはいけませんよ。そこの人たちは寿司を食べなければいけないし、私はそれが好きではないからです、と言います。先生はそんなことを言う女たちは好きではありません。皆さんはオーシャンチャーチの基盤がどのようにして作られたかを知っていますか？先生がその基盤を作ったのです。先生はそれを自分でしなければなりませんでした。最初のうちは先生は全く一人でした。今は我々はエビやロブスター、ハリバットを捕まえています。多くのアメリカ人がそのようなシーフードを好んでいます。先生はそれを知っていましたから、先生が一人であらゆることを開拓し、開発したのです。それからシックたちを説得しなければなりませんでした。先生は多くのシックたちが過去5年間のうちに、オーシャンチャーチから逃げ出すのを目撃しました。しかし、先生はそれを続けたのです。今や我々はカナダでロブスターの養殖をしており、またアラスカでもフィッシングをしており、アラバマでもエビを取っています。東海岸でも漁場を発展させています。誰もこの仕事をしたいと思った者はいませんでした。こういう仕事は誰も好きではありませんでした。この基盤を作るためにたった一人で先生は働きました。アラスカには自動的に魚を加工するシステムを持っています。 このようなシステムがなかったならば、それを経営するにはあまりにもお金がかかりすぎたでしょう。先生はそのための計画を立てなければなりませんでした。工場をどのような段取りにするかの設計もしなければなりませんでした。最初のうちは誰もそれに興味を持ちませんでした。先生はどれくらいの魚を一度に取り扱うことができるかを考えなければなりませんでした。そしてあらゆる細かいことを考えなければなりませんでした。自動制御システムを設立するために我々は大きな赤字を出しました。しかしそのような投資をすれば、いつの日か事業に成功するであろうということを先生は知っていました。シアトルでは我々はどんな種類の魚からでもすり身を作ることのできる工場を作らなければなりません。そのような種類の工場があればどんな種類のシーフードも作ることができます。そういう種類の基盤は非常に重要です。最初のうち先生はこのプロジェクトに自分自身で取り組まねばなりませんでした。今や皆さんはこのことを理解するようになり、それを相続することができます。だから先生は皆さんに両方の手で生きた魚をつかみなさいと言っているのです。それは皆さんが熱意を持ってその摂理をつかむということです。そのことに心を興奮させなさい。なぜならばそれは味もとても良いし、健康にもとても良いからです。それは本当です。動物の肉はいつも食べるものとしては必ずしも最善のものではありません。医者たちがこの点を証明しつつあります。彼らは人々にもっと魚を食べるようにと言っています。健康のためにアメリカ人はもっと魚を食べるべきです。そういう理由で我々は日本レストランを作り、また新鮮な魚を配達する制度を作らなければなりません。ムーニーがこういう仕事をしていることに多くの人は腹を立てるかもしれません。しかし我々はこのような努力によって漁業を救いつつあるのです。彼らもそれを理解するようになるでしょう。皆さん、グロースターについて知っていますね。先生が初めてそこに行った時には、マグロの値段は1ポンドあたり10セント以下でした。今やマグロは1ポンド4ドル50セント以上です。先生がそれに参入した時、マグロの買い付けをしている人々は先生に反対する声を上げました。しかし先生は気にしませんでした。それは良いことだからです。先生も自分の声を高くして、そういう仲介人が漁師を搾取しているということを言いました。それは本当なのです。そこで漁師たちは先生の本当の動機を理解し始めたのです。その後しばらくして先生がニューホープ号に乗って出かけると無線を通して、レバレンドムーン、私はあなたが嫌いではありません。良い一日でありますようにと呼びかけてくるのを何度も聞きました。それは本当です。漁師たちはあまり多くのお金を稼いではいないのです。彼らは惨めな立場にいます。海に出ていく費用について考えてみてください。海の町は惨めな状況にあります。なぜですか？それは若者たちがそういう町から逃げてしまって内陸へ移動しているからです。彼らは海で仕事をしてもあまりお金を稼ぐことができないのです。彼らも一度やってみたかもしれませんが、海に出かけて行って嵐に巻き込まれたりしました。それは惨めな経験であり、多くの人々はそういうことは繰り返したくないのです。特に彼らにとって益となることがない場合にはなおさらです。若者たちはそういう町を離れて、もっと容易な仕事を陸地で探そうとしています。青年は将来を象徴します。それは単純なことです。これらの町の海の町にとってみれば、そこの人々はいずれは衰退し滅びるであろうということです。彼らにとってそれは深刻な問題です。先生はこのことを考え、どうしたら若者をこれらの町に引き戻し、海の生活に引き戻すことができるかということを考えました。これが先生がマグロ釣りを選んだ理由です。アメリカの若者がマグロを釣る経験を持てば、彼らはその時の経験を決して忘れないでしょう。一度、二度とそのような経験を持てば、もはや若者は海から逃れることができません。海におけるそのような経験に心を奪われてしまいます。だから先生は若者に夏中海に出かけてもらいたいのです。そして彼らにこういう素晴らしい経験をしてもらいたいと思うのです。先生はすべての多くの漁業の町を訪ねてみました。 漁師たちは自分の捕まえた魚について自慢するのが好きです。彼らはお互いに、自分はこんな種類のストライプバスを捕まえて、それはこれくらいの重さがあったのだ。自分がハリバットを捕まえて、これのために20分間も戦った。それはこれくらいの重さがあったんだ。ということをお互いに話します。彼らはお互いに話して非常にやかましいのです。しかし、そういうところへある若者が歩いて行って、自分の捕まえたブルーフィンのマグロの写真を見せ、静かに、これはたった1000ポンドの重さでした。と言ったとすれば、彼らは気違いのようになります。彼らはそれを信じないでしょう。彼らはその若者の口を開けてみて、本当かなと思うでしょう。若者はこういう瞬間の誇りというものを持ちたいでしょう。先生は若者がこういう種類の誇りを感じてほしいと思います。多くの漁師は彼らが魚を釣る場所を他の誰にも決して言いません。しかし、そのようなマグロを釣った後に皆さんが一緒に漁をしようと彼らを招待すれば、彼らはやってくるでしょう。そうすれば、彼らは皆さんに彼らの漁をする場所を見せて、そしてどうやって異なった種類の魚を釣るかを教えたいと思うでしょう。そうでしょう。もちろんそうです。人々はそういうものです。もし皆さんが美しい船を持っていて、彼らに一緒に漁をしようと招待すれば、彼らは皆さんの友達となるでしょう。小さな町で、もし皆さんがワンホープ号のような美しい船を持っていて、人々に皆さんがそれを作るのを手伝ったんだといえば、彼らは皆さんを自動的に尊敬するようになるでしょう。皆さんはワンホープ号についてはそれほど知らないかもしれませんが、それを見れば、それがいかなる種類の船であるかがわかるでしょう。先生はいろいろな異なった種類の魚釣りをしました。そしていろいろな異なった漁場を研究しました。それから先生の頭はそれほど悪くありません。実際先生はかなり頭の良い人間です。先生はこんな細かいことがわかり、それを連結することができます。そのような考えで先生はワンホープ号を開発し、設計しました。この西海岸にいるメンバーの皆さんはワンホープ号を見たことがありますか？皆さんの多くはまだ見たことがないのですね。それでは皆さんは都会の子供ではなくて田舎の子供のようなものです。皆さんは現在起こっていることを何も知らないからです。皆さんはそのことを見つけて他のメンバーに追いつかなければなりません。先生はその船を設計し、その船の経験からどんな種類の船も作ることができます。先生はもっともっと大きな船を設計する方法を学びました。だから今や先生にとって問題になるような船は一つもありません。我々はいかなる種類の船も作ることができます。ということは、またいかなる種類の魚をも釣ることができるということです。我々はこうでなければなりません。もし我々がいかなる種類の魚でも釣ることができるとすれば、我々はどんな魚でも売ることができるということです。ニューヨーク市には巨大で有名な魚売りの卸売りの組織があり、そこでは世界中の魚を売っています。ここに来た日本のメンバーたちの多くが非常に一生懸命働きました。彼らは誰のためにそんなに一生懸命働いたのでしょうか。彼らはアメリカのために、そして皆さんのために一生懸命働いたのです。この国が彼らを迫害し、ムーニーを迫害するというのは悲しいことです。皆さんはそれについて心の中で深く感じなければなりません。さもなければ誰がこのような状況を変えるのですか？先生は皆さんがどういう状況を通過しているかよく知っています。皆さんは先生が持っているような責任は持っていません。先生は統一教会の指導者であり、先生の関心は皆さんのための基盤をいかに作るかということです。いわば先生は皆さんが住む家を準備するために地下に降りていっているようなものです。今日の訓読はこれで終わります。良い一日をお過ごしください。